始まりましたインディーズナイト 83MHz アイアンドウララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りします。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。今週第3週目は声優
横尾美穂と
北垣辰博と
青木壮がお送りします。
明けまして、
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 イエーイ、明けたよ。
ね、いやいやもうね、
2020年だ。
いやいや2020年もう本当皆様明けまして、
明けまして、
明けまして
ですね本当にも
明けましてですね、
明けまして、明けまして。
いやいやおめでとうは言わない。
え、
おめでとうは言わないんだ。
明けましたよ、
明けましたよってことね、
うん、はい、
はい、新年一発目ですって。
あら
すごいな。何か2020年ですよ。
2020年だって。
もうこんなもう20年前はもう未知の数字ですよ。
20年前未知の数字。うん。そうね。
なんかもう未来感半端なくない、なんか2020年。
ね。
20年前ちょっと生まれてないからわかんない。
あ、何言ってんの？何言ってんの？どうした？どうした？
そっか、まだ15だっけ？
いや、そっかじゃないんだよ。
そうだよね。
そうなんですよ。
そうなんだよ。もうどうでもいいわ。
ということでね、
はい、
2020年を迎えたということでね、
うん、
我々もまたね、こっから。パワーアップして、
うん、
はい、
いけたらなって思うんですけど、なんかね、
どうしたの、
あれだよね、風が多いっすよ。
あ、そうなの。
風一匹多くない？
あー、でもね、確かになんかにな、あの年越してからなんかズルズルしてる人もね、
う
ん、多いよね。
そう、いや、お前だよ。
え、
あなたが一番。
お前だよ。
そんなことありんす。
うん、ありんす。はい、ということでね、
はい、
風なんか吹き飛ばそうと。
いや、そうだよ。
いうことで、うんうんうん、はい、本日のメニューを紹介します。そうちゃん、はい、お願いします。
はい、本日のメニューはゲストをお招きしてお送りするリスペクトチョイス、
はい、
横尾美穂の気まぐれボックス、ドラマジュエリーナッツの森、たっさんが見ちゃいましたと盛りだくさんでお送りします。
それでは今夜もインディーズナイト最後までお楽しみください。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
リスペクトチョイス、
はい、はい、ということでやってまいりましたね。
やってまいりましたよ。新年一発目のコーナー
もうね、
はい、あのね、前回、うん、加藤さん、
そうね、
あー、そうか、
加藤さんね。
いや、あのね、でね、もう連続でパワーワードを出していった。
そうですね。
あ
れですよ。私実は加藤さんとあの後意気投合して、
二
人で映画を見に行くっていう。
映画を見に行く。
ダブル美穂で見に行きましたよ。
ああ、そうだもん。
とっても面白かったです。たくさんお話しました。
なるほどね。
仲良くなりましたよっていうね。
仲良くなった。
高野菜が。
高野菜があったんですね。
そうですよ。ありましたよ。
へえー。
はい。コンコン。
お。
あら、
もしかして
本日のゲストが、
ゲストさん、
ガチャッ、
お、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
はい、よろしくお願いします、
はい、ということで、はい、本日のゲスト、はい、川村玲香さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで簡単にプロフィール紹介させていただきます、
はい、
川村玲香さん、声優としてご活躍中ということでですね、経歴がですね、保育系の短大卒業後、一般企業にて2年間勤務し、その後退職して今に至るということですね、うん、現在働きながら声優としても、活躍中ということでございます、
うん、
すごい、働いてね、うん、声優さんやってるということで、告知等あればお願いします。
はい。はい、まあ、いきなりの告知失礼します。2月の15日、16日に、まず劇団ジューリンビーズさん主催の朗読ライブに出演させていただくことになっております。はい。はい、朗読ライブ、題が、ウィップウーマンチャプター9、10に出演いたします。脚本は赤嶋玲先生です。で、今回の公演は、アメコミ映画を意識したヒロインアクションものとなっております。はい。で、ウィップウーマンシリーズ9話、10話の45分、2本立ての90分公演となっております。はい。この話は、ウィップウーマンとなったヒロイン、が、前回未解決に終わった事件を追って、今回はその犯人とおぼしき組織の拠点に乗り込みます。で、そこで出会ったのが一人のスナイパー 彼女は敵なのか果たして味方なのかというのが今回の話です。はい、まあ、ここの劇団さん、他の朗読劇にはないまさに映画のようなド派手な音遣いで聞き応えが抜群のところなので、ぜひぜひお楽しみにと。
はい、
チケット動画、ドリンクチケット500円分込みの2500円で、15日16日各日程とも、15時半と19時半の2回公演となっております。で、場所は江古田駅近くのカフェフライングティーポットさんにてとなっております。
はい、
はい、で、もう一つ実は告知があるんですけれども、はい、同じ2月の29日にコラボ企画さん主催のリーディングライブ黒笑いに出演いたします。で、こちら脚本は藤本龍介さんで、こちらも短編2本立てとなっております。で、こちら笑うセールスマンのようなブラックユーモアにテーマを当てたリーディングライブです。で、こちらはですね、全身黒ずくめの怪しい女国生ミレーというのが登場しまして、で、彼女がもたらす黒道具が登場人物たちに不思議な出来事をもたらします。で、今回の黒道具は片方を履くと、猫の言葉を話せて、うん、で、もう片方を書くと人間の言葉を話せるという片旅というのと、
片旅というのと、
で、もう一つが反転砂時計というものになってます。で、反転砂時計は顔と性格を反転させることができるというものですね。はい、今回はこの2つとなっております。登場人物たちの周りでどんなことが起きるのかお楽しみに。で、こちらチケットは2800円ドリンク込みとなっております。で、こちらは12時14時16時の3公演となっております。場所は目黒カジュアルバードントクライにて、で、時間の方はちょっと小刻みになっているので、うん、予約いただく方は予約サイトの方でしっかり確認の方をお願いいたします。
なるほど、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。
すみません、これでウルード氏もねふんだんに使ってます、ね、2月29日。あ、これはねもう4年に1回しかない日ですよ。この日にぜひとも
記念
リーディングライブを見に行きましょう。
はい、詳しい情報はね、ツイッター等でチェックしていただきたいと思います。
はい、
ね、
さあ、小中村さんの情報、いつものやつで、掘り下げていきたいと思います。
掘り下げてい
きます。はい。
はい。
では、行きましょう。一問一答。
はい。みんなから呼ばれる愛称は、レイちゃんです。
おー、デデン。
自分の性格は、天然ですかね。
天然記念物だよ。
デデン。
チャームポイントは、
目です。
はい、よし、見ましょう。
デデン。
最近のマイブームは、
刀剣乱舞。
デデン。
異性のドキッとする仕草は？
タバコ吸ってるところ。
デデン。
あなたの癒しは何ですか？
夜空ですね。
デデン。
好きな言葉は？
大好き。
僕も大好き。
デデン。
今の職業を目指したきっかけは？
音読が好きだったから。
ああ、もう国語
だった
から。
今後の目標は？
一人でも多くの人に出会うことです。
うん、デデン。
今の自分に一言、前だけ向け。
はい、
頑張るか
ー、
終了。はい、ということでね、うん、一問一答、
はい、
終わりましたが、
わかりやすい感じで今回
本当ですね、今回もリズミカルでしたね。パンパン行きましたよ。
さあさあ、まあいくつかね、
さあここからね、
はい、
私たちが気になるところを掘り下げていっちゃいたい、
は
い、
ですね、
はい、ですね、はい、どうしようね。
さて、
どこから行くかね、
ちょっと俺後がいい、俺後がいい、
俺後がいい。じゃあ私行っていい？
はい、
最近のマイブーム、
はい、
刀剣乱舞、
はい、
これ今すごい人気ですよね。
そうなんですよ。
何が好きなんですか？なんかゲームとか 2.5 次元とかあるじゃないですか、
は
い、
ああ
、私あんまり先に解けますね、あんま詳しくないんですけど、
ああ、はい、私もそんなに詳しいわけでもないんですけど、
はい、
全体的に好きです。
全体的に好きです、はい、じゃあゲームもやってるし、はい、みたいなことですか？
ゲームもやってるし、なんで今やってるイベントも全力で走ってますし。
わお、なるほど。
2.5 次元も見たことあるんですか？
見たことあります。
あららら、
もうたっぷりじゃないですか。
すごいいいって聞きますけどね。
はい、かっこいいんですよ。
あら、なるほど。じゃあそういうゲームを、刀剣乱舞のゲームをやったり、
はい、
その 2.5 次元の舞台に行ったりとか、は
い、そうですね、
そうなんですね。
よくなんかコンビニもコラボしてる、
そうだよね、
今もなんかやってんだっ
け、ね、今ちょうどやってますよ。
やってたよ、
ちょうどなんか数日前くらいから始まって、
あら、
これ新鮮、新鮮。
そうなんですよ。なんか、でもコンプリート、みんな、ツイッターとかで、もう推しがいないとか。
なるほど。
いや、早いなと思って見てます。
こういうのすごい、もうなんか、早くなくなるイメージある、
ね。そうなんですよね。
うん。
推しいるんですかね、川村さんにもね。
推しいます。
なるほど。
これは多分30分かかるやつ。
あ、そうですね。ちょっとね、私も思った、聞こうかと思ったけど、自分よく知らないし、ちょっとやめてこうと思って。
いや
あの、ね、アフタートークで聞きますね。はい、そんなコーナーでね。
おい、なるほど、なるほど。
なんかある、
う
ん、
え、夜空ってどういうところがいい？癒し？
癒し。
夜空。夜空、まあ、あの、その夜が好きなんですよね、割と。
はいはい、
夜って、あの、皆さんも、あの、お仕事とか終わって、お家に帰って、うん、あの、街も割と静かじゃないですか。うん、だから、まあ、落ち着けるっていうのもあるし、うん、で、あの、空気が、その、やっぱり昼間よりも、あの、冷たくなるじゃないですけど、涼しくなるんで、
うんうん、
あの、涼しいのが気持ちいいかな。
うん、ああ、なるほど。
あとは、まあ、あの、単純に夜空の星を見たりだとか、そういうのも好きですね。
へ
ぇ、ね、うん、ね、涼しくて落ち着けるし、家、はい、でね、ゆっくり刀剣ラブもできる。
夜更かしだね。
夜更かしですね。
なるほど、ね。なるほど。僕、ちょっと、これね、ちょっと気になってるんですけどね。
はい、
自分の性格を、はい、天然と申す、その心は。
そこすげえ。武士みたいなの出てきた。
そうですね。いや、私は、天然だとはあまり思ってないんですよ。
はい。
周りが、
そう、ただ周りがよく天然だ天然だって言うので、なのかなと思って。
なるほど。
なんかどういうエピソードとか。
確かに、天然もののエピソード。
天然のエピソード。そうですね。なんだろうな。
未だにちょっと自分では納得してないけど、絶対これ天然って言われるみたいな。
友達に天然って言われたエピソードが一つあるんですけど。
はい、はい、来た。
あの、私、今、あの、何ですか、声優活動と、うん、あの、働いててっていうことでさっきお話しされ、したじゃないですか。うんうん、で、その、働いてる時、今、その会社を辞める前、
うん、
その会社に会社で働いてた時の、あのことなんですが、
はいはい、
私、その会社で、携帯ショップの店員をしてたんですね。で、携帯ショップって、いろんなキャリアさんあるじゃないですか。
ある、
まあ、
ある。
au とかもソフトバンク、
は
い、そうそうそうそう、いろいろあるじゃないですか。
う
ん、まあ、あえてどことは言わないんですけど、で、私もそのうちの一つの店に行って、で、ただ、自分が持ってる携帯のキャリアは違ったんですよ。あの、家族がみんなそれで揃えちゃってるんで、
あ、なるほど、
そのままだったんですよね。はい。で、ま
あ、
ただ、その、自分の新しく、その、変えた携帯の充電器が欲しくって、
うん、
その、昼休み、あの、お仕事の合間、昼休みに、あの、私が働いてたところの近くに、その、自分の使ってるキャリアの、あの、お店があったんですよ。
はいはいはい。
だから、お昼休みに充電器買いに行ったんですけど、制服のまま行っちゃって、
なるほど、なるほど。やべえ。
あ、それは
敵地ご乱入。
敵陣に。
そう、自分は、あの、特に気にしてなかったんですけど、ただ、お店に入ってからなんかやけに視線感じるなってところでようやく気づいて。
うわー、やばい、
そんなことが。
あ、
なるほど。それは確かに天然かもしれねえな。
天然なのか、いや、勇者じゃねえ。
いやでもその、意識はしてない、気づいてなかったわけですもんね。
うん、入るまではですね。
どこで気づいたの？
一応入って、あの、お店入って、何しますかで、派遣番号引くじゃないですか。派遣番号引いて座ったところです。
結構奥の方やな、ね。
確かに。もう入っちゃったみたいな。
なんかもう雑誌とか置いてやって、結構もう奥の、奥でも。
なんなら番号を取っちゃったみたいな。ああ、なるほど、ね。
なるほど。
面白いですね。
へえーの。
天然感。
いや、なるほどね。
ちょっとまだいけそうじゃない？まだ一個ぐらいいけそうじゃない？
ね、でもまだ全然今のはね、天然、うん、自分じゃ全然天然じゃないでしょ、うん、
まあ自分では天然だとは思ってないですけどね。
う
ん、
ね、そう。
なるほどね。
うん、全然大丈夫だよ。
全然大丈夫です。
なるほど。
可愛らしいですけどね。
音読が好きって。
はい。
いうのは、やっぱりなんか保育系の仕事とか、なんか学校とか行ってた関係もあってっていうこと。
はい、この音読が好きだったからっていうのは、 あの本当に小学生の時、学校の宿題が音読ってあるじゃないですか。
懐かしいなんか。
そうそう、あれが割と好きだったんですよ。
あ、もうそこからなんだ。いやもう結構根強く。
はい。で、まああれもその音読をするのも、まあ最初は宿題だったから普通にやってただけなんですけども、まああのやってたら楽しくなっちゃったじゃないですけど、っていうところもあったのと、まああのお母さん、私の母親もあのそういうなんていうんですか、朗読じゃないですけど、みたいなことをやってたところはあったので、あの それであのなんていうんですか、お話の会じゃないですけど、そういう練習をする会とかにも連れてってもらったりしたっていうところが一番最初のきっかけだったかなっていうところなんですね。
へえ、じゃあもうちっちゃい頃からそういうこういう仕事に就きたいなっていうのは思ってたんですか？
そうですね。
へえ、そう、すごいな。だからね、今月じゃない、来月か、
来月ね、2月にね、
うん、日本出られるということ
で、ね、はい、2月2本すごく嬉しいです
その愛をですね、
音読愛
ほうほうほうほう、
わかりました。
チャームポイントが目だそうですけども、
割と目大きめの
大きめの
そうですね、
確かに、うん、羨ましい、パッチリしてて、
パッチリしてて、
可愛いですね。うん、まあね、またまあこのねラジオの間にまた天然な部分を見つけて、
は
い、新しく天然度を築いていきましょうという感じですかね。
その部分を見せていただけたらですね。
うん、ぜひ皆さん、なるほどね。天然ね、天然って。天然は強いから、結局。天然が
強
い。天然が強い。
いや、まあまあまあまあ。
みんな。
いかんなく発揮できたね。
そうそうそう。
わかります。
いいタイミングで発揮できればの話ですけど
ね。確かに自覚ないから、ね。
行きましょう。
はい。ということでですね、はい、そろそろお時間になってしまったのでですね、ここで、うん、河村さんの、曲紹介をしていただきたいと思います。はい、お願いします。
はい。今回リクエストさせていただいた曲が中川翔子さんの空色デイズです。アニメのオープニングとかにもなっている曲で、非常にあの元気をもらえる曲なので、リクエストさせていただきました。
インディーズナイト、
横尾美穂の気まぐれボックス。
はい、このコーナーはですね、なんだっけ、引いたお題に対して我々パーソナリティとゲストの川村さんが気まぐれにトークしていくコーナーでございます。
はい、はい、まあ、フリートーク
のコーナーですね。はい、ということで引き続き川村さんには参加していただきます。
はい、
よろしく
よろしくお願いします。
お願いします。ということで私が引く、
はい、
新年一発目だって、
はい、どうしようか、
何が出るかな。
気まぐれは唐突に
正月。
正月
ちょっと、ある意味すごくないですか、私持ってるよ。
いやー、まあ、正月ね。
正月だって。すごくタイムリーな。
どうよ。
そうですよね。
どう過ごしましたか。
どう過ごしましたか。
ね。俺はゆっくりだったけど。
なるほど。
うん。
川村さん、お正月は？
あ、お正月は、
どう過ごしました？
出かけてましたね。
お！
お！
お正月に、父が毎年スキーに行くんですけど、
わお、
それに今年はちょっと連れてってもらいました。
あら
すげえ。
スキー
正月か。
そう、いいですね、お正月一発目から、雪山に降りました。
すげえ。
すごい眺めが良かったです。軽井沢だったんで、浅間山もすごく綺麗に見えて。
いや、いいじゃない。
いいお正月ですね。
いい出だし。
すごい、もう空気も美味しかったです。
軽井沢ですもんね。
なるほどね。
スキー滑れるんですね。
あ、滑れます。一応小学校の時からちょっとずつ連れてってもらったりとかもしてたんで、上手ではないですけど、まあある程度は。
いいな、いいお正月ですね、家族でスキー。
ね、
そうちゃんは
スキーは行かなかったけど、実家に帰ってね、 お正月結構お休みにして過ごしましたけど、結構、まあちょっと親孝行してきて、なんかもうね、なんか基本的に洗い物は俺が全部やるとか、そうそう、食事片付け準備してとか、まあ料理はしないけど、
しないんだ、
お皿出して、料理はね。
あ、そうなんだ。
料理はしなかった。
そこで料理するって言ったらめっちゃかっこいいな。
料理まではしなかったな。
今度は料理挑戦してみては。
確かに。
ね、そこまでできたらよかったなとは思って。
男料理。
じゃあ、親孝行してたわけですね、お手伝いして。
はい。
たっちゃんは？ゆっくりしてたって言ってたけど。
今日もうなんかね、1週間ぐらい家帰ってて。
お、実家に、
うん、実家に、そうそうそ う, そう。
結構長い
長いね。ね。そもそも多分正月に帰るのが、正月っていう期間に帰るのが、多分もう5、6年
ぶりぐらい。そんなに？
そうそうそうそう。
ああ、でもそうだったかも。俺も正月、正月、新年で、そう、お正月に帰ったのは3年ぐらい。
ああ、でもそうだよね。
そうそうそう。
確か。
そうだから、もう家で堂々と寝転んでたよ。
堂々と。
うん。正月1日は何してたかな。あ、めいっこちゃんがね、
あら、あら。
来て、そうそうそう。俺、だから、生まれて2回目なの、会うのが。
うん、うん。
で、とりあえず、まあ、余裕で顔忘れられてて。
でしょうね。
そうそう、めいこちゃん2人ね、4歳、うん、4歳の子と、
うん、
3歳かな、なったばかりぐらいの子がいてね。
うん、うん。
まあ、漏れなく忘れられてて。
うん、そうでしょうね。5、6年も帰ってなきゃそうでしょうよ。
そうそう、うん、どうしたのどうしたのって、俺だよ俺だよみたいな感じで。そしたら、隠れられた。でもね、そうそう、
なるほど。
それにちっちゃいとね、忘れちゃうから
な。でも1時間ぐらいしたらもう普通に仲良くなった、
ね。ああ、よかったよかった。うん、お年玉あげた。
あげました。生まれて初めてお年玉というものをね。
そうなんだ。
あげました。
あげる立場になっちゃいましたよね。
うん、なんか、喜んでたけど、俺も嬉しかった。
あいい話。
あげたよ。
いい話。
やっとあげられた。
いいね。私は、働いてました。
あ、働きました。
働いてました。
あ、
2日から働きました。
あ、
1日はね、家にずっといた。
あ、
何にも、そんな正月っぽいことしてないよ。
マジか。
やばいね。
初売りとかなんかね。
いや、行きたかったな。でもさ、激戦をさ、制する自信がなかった。
なんかね。
誰かお供を連れて行きたかったけど、いなかった。
なるほどね。
はい。ということでね、おのおのの正月を過ごしましたということで、2枚目。
ほい。
よいしょ。
はい。
じゃん。
じゃん。
ん？なんて書いてる？あったら便利なのになーって思うもの、こと。
あったら便利
だな。便利だな。
なんだろ、あ、じゃあ、コロコロ自動に切り替えセット、みたいな。
ない
ひどい。
な
るほど、そう。
誰一人伝わせなかったよ。
ちょっとね、コロコロって掃除するやつあるじゃない。
あるあるある。
あれをさ、なんかこう、
あ、紙ですか？ペリ
ペリペリペリ、そうそうそう、ペリペリって頑張ってさ、ちぎってさ、捨てるのに、また、別に、あれだけど、ちょっとめんどくさいじゃん。
ああ、なるほどね。
あれなんかこう、なんか銃みたいにカシャコンみたいな感じで、バリバリって取れないかな、みたいな。誰かこれ作って特許取っていいから。
ああ、じゃあそのコロコロを、
そうそう。
剥がすのがめんどくさい。
あ、そうそう、剥がすのがね、めんどくさいの。
あ、それはなんか
ところで、毎回さ、どこどこどこどこみたいな感じ。
そうだよね。
端っこがわからない。
そうそうそう。斜めに破れちゃう。ああ、もったいない。
そうそう、なるほどね。それは確かに便利かもしれない。
めっちゃあったら便利だ。何この性格感。うん、
メカニズムメカニズムがよく分かってないけど。
そこは、そこを何とかしてください。
いや、なんで私なんだよ。他力本願。
そうそうです
かね。あったら便利だなぁか。
いやこんないっぱいある
わ。なんだろうなぁ。
なんだろう
よ、そのね、はいはいはい。
どこでも
いい
わ、
はい
は
い。
あ、
レイちゃん。
言われちゃった。
あ、ごめんなさい。
おいおい、
やばいやばい、
何ネタ潰ししてんだ、
言っちゃいけないこと、ちょっとごめんなさい。
そうそうそうそう、
あ、じゃあテイク2で。あ、川村さんはな、何が、何が欲しいですか。
嘘だろ、このまま行こうとしやがる。
はいはいはいはい、どこでもドア。
あ、なるほど、一緒。
どこでもドアね。
どこでもドアね。
うん、確かに。
いや、まあ、私朝弱いんで、本当にどこでもドア欲しいです
。ね、
もう準備して、ガチャみたいな。そうそうそう。
割と準備して、まあ、出る直前までダラダラしてたいタイプなんで。
あ、 あら。でも済ませるだけ済ませてね。
なんか意外、なんかシャキッとしてそうなのに。
いやいやいや、そんなことないです。
確かにね、そう
ですよ。
もう、そういう方に行っちゃったらいろいろあるよね。
そうだね。
現実からだいぶ、うん、だいぶぴょんしちゃったからね。
何欲しいの？
でも、現実指定はないですから。
何か
な？
で
も、そうじゃ何？
でもなんかあれなのよ、その、バスとか電車とか乗ると、もうちょっと出口が欲しい。う
ん、もうちょっと増やしてくれ
と。もうちょっと、バスとか特になんかもう、すごい、
前と後ろだけです。
前と真ん中、いい人、いい運転手さんだと真ん中も開けてくれるんだけど、かたくなに前しか開けてくれない。 すごい、すごい、並んで出ていくじゃん。
そうだね。しかも正月とか、ね、もうちょっとね。
あ、じゃあ、通り抜けフープが欲しいってことでいい？
なんか、なんか、
またそういう話
が
始まって
くやん。なんか、バス終点ついてなんかこう、わーって開かないかなと。
何その、何その、
両サイド羽みたいに。
すげえな、あの、キッチンバスみたいな、
なんか、なんか、なんかライブやるトラックみたいな感じ
で。あ、はいはいはい。
バーンって。
なるほどね。
あんな風に開いてくれたらね、みんなわって一気に降りれ
た。ああ、いいね。飛ぶように降りれるんだ。
そうそうそう。でも暖房は効かなそう。
そうそう全部セットされる。
お金払わないで降りちゃいそう。
寂しい寂しい。
そんな感じ。
なんだろうな、私。あ、でもなんか、あの、え、でも今、あれかな、あるかもしんない。
お？
なんか自分に合う服とかを、うん、こう、着なくても、ピャってこう。
ピャッ
合わせられるやつ。
試着できるやつ。
そう、試着できるやつ。
なんかそういうの、
なんか
置いてる、
置いてるとこありますよね。
ありますよね。
そう。それをもうちょっと増やしてほしいなっていう願望。
なるほど、なるほど、
ね。あると便利ですよね。
先生、一番ね、現実的じゃん。
現実的でしょ。
じゃあ、はい、俺のコロコロもお願いします、
ね。知らない。はい、ということで、現実的なお話に戻ったところで。はい。気まぐれボックス以上となります。ここで私のリクエスト曲いきます。嵐さんで、ターニングアップ。
インディーズナイト。
ジュエリーナッツの森。ここはジュエリーナッツの森。たくさんの動物が暮らしています。今日も個性豊かな動物たちの小さな物語が始まろうとしています。
仲間が一匹、また一匹、いなくなった。普通だ。俺自身も生きるために何かを犠牲にしてきた。普通だ。弱い奴は長くは生きていけない。強い奴、運のいい奴が生きていく。それが森の常だ。普通だ。みんなが心配してるとは言ったけれど、あれはほんの気まぐれだ。他者の心配をしている暇があるなら、自分の心配をするのが普通。森の均衡はちょっとしたことで崩れたりするもんな。そうだ、よくあることさ。だからどこで何が起こっていても俺が焦ることはない。俺が無事でここにいるのならば、それは関係ないことなのだから。
うわっ！あれ？襲ってきたんじゃないのか？
あんた、私を突き出して何後ろに隠れてるんだい？
え？ああ、これは、なんでだろうな。
あんた！
ギャピー！
父ちゃん、かっこ悪い。
しかし、ならなんで、なんで俺はこんなに焦って全力疾走してんだ？くっそ
ー！この日、森のあちこちでは小さな物語が巻き起こっていました。
あれ？君、ニワトリなの？そうは見えないけど。
こな。
え？え？
ひぃー！来ないでー！うしゃ
ー！ちょっと、痛。
うしゃ！うしゃ！うしゃ！
痛いよねー！
うしゃ！うや！
ひっぱたくよ。まあ、僕はちょっと話がしたかっただけだよ。
話？おしゃ
ー！お腹が空きすぎて、もう、ダメ。
お腹の音だったの？
崩れる雪のに ゆっくりと近づきます。
危ない、離れろ。
お腹の音じゃないの？
落ち着け。いいか、背中を見せるな。目線を反らさないでゆっくりとこっちに来い。
どっちこっち、わかんないよ。
これだから人と暮らしてきたやつは。尻尾引っ張るけどビビんなよ。
突如性格が一変した雪乃と、信用が大きく早くなるブラクルとボルド。
分かってるって、不快だろうけど食われるよりはマシだろ。
ボルドはブラクルの尻尾をくわえ、ゆっくり後ずさりをし、雪乃はつかず離れず距離を保って追ってきます。
来てる来てる来てる。
そりゃお前は今あいつの中で餌だからな。餌が移動すりゃ追いもするさ。
いつ飛びかかられるかわからない絶望と、尻尾を引っ張られて誘導される情けない自分に、何とも言えないため息が出ます。
大丈夫だ、多分。
もう声も出ませんと、急にブラクルの背後が明るくなります。真っ赤な夕日が地平線からまっすぐ3匹がいるところまで光を送っていました。
平原に出た、助かったな。
え、でもまだ目の前に。
突如苦しみ始める雪の、どうしたのでしょう。
そう、草原はダメだ、狩りができない。
それは昔の話だ、今はあいつらがいるだろう。
あいつら。
げー、あの時のトラ。
ちょ待てよ、今やっとライブ会場の復興に目処が立ったところなのに。
エモタソン逃げて、超逃げて。
壁を作るぞ、ウォール。エモタソン
命を捧げろ。
ボーリングのピンのように吹き飛ぶ獲物たち、夕日を背に雪乃が跳ね回ります。
エモタソン。
はい、
なんかすごいとこで終わったんですよ ね。
ジュエリーナッツの森が
このあとどうなるのかっていう、
ね、あ、まあ、まあ獲物はもうみんな裁かれちゃう、
うん、獲物はもう裁かれちゃう。
なるほどね。今回もまあなんか盛りだくさんいろいろ、でもなんかあれだね、
うん、
やっとなんか3人の持ち役が出会ったという。
そうだね。なんか一斉にね、この話数で出てきた感じですけど、うんうん、
今まではそれぞれのねストーリーが始まったところからだったから、
うん、そうだね、
なかなか絡まなかったけれども、
うん、ね、ここに来て、
まあ、絡んだと言っていいほど絡んでもないんだがまだ。
確かに。
そう、
ユキノと、
うん、
ボルド、そう、ボルドと、
と
ブラクル、
ブラクルと、
ね、
うん、
うんうんうん、
さあ、ね、こっからね、
こっから佳境、ま、佳境だという、
佳境だという話を
作者さんが言ってたんで、
ね、
多分次の話とかで終わるんじゃないですかね。
お。
なるほど、
次の話ぐらいで終わりそう、
うん、
あら、
さあここから ね、ここからまたどうなっていく、
どうなっていくのかっていうのを楽しみに、
はい、
ね、
うん、
次回も聞いていただきたいと思います、ね、
はい、よろしくお願いします、
うん、はい、ということでですね、うん、ドラマパートも締めたいと思います、
はい、
それでは、私曲紹介したいと思います、
はい、
もうなんかシリーズ化してる曲紹介になります
が、
はい、乃木坂46で逃げ水。
たくさんが見ちゃいました。見ちゃいました。
はい、ということで、やってまいりました。たっさんが見ちゃいました。のコーナーです。
そんなコーナーだっけ？
テイストが違うぞ、はい。
新年新たなキャラが。
今日だけですね。はい。やっていきましょう。では、今回早速ね、ゲストのね、はい、河村さんに、混ぜていただいたものがここにね、うん、ございます、は
い。いつものごとくね。
混ぜ混ぜしました。
はい。河村さん、では今回、占ったのは、何でしたっけ？
全体運と言いますか、仕事運。
仕事運。仕事運。ね、はい、仕事運ね、これもやっぱ誰しもが気になる。
気になるところがあります
ね。
確かに。はい。
はい。まあ、しっかりね、ちょっと考えながら混ぜていただきました。
はい。
はい。こちら9枚ありますので、早速開いていこうと思います。
はい。
はい。このマイク、これ見えないな、ちょっと。
よいしょ。前が見えづらい。
頑張ってめくって
くる。よいしょ。
よいしょ。
いいぞ。
はい。めくるの手伝います。
あ大丈夫です。
大丈夫です。
はい。とりあえずね、十字の5枚を、先にもうめくっちゃいまーす。
はい。
はいよ。
と同じ。
はい。こんな感じで、出ました。じゃあ見ていきましょう、河村さん。
はい。
ですね、まず、ど真ん中にあるカード、
はい、
ホイール・オブ・フォーチューン。
はい。
こちらがあなたの主軸となるカードでございます。
はい。
まあ、そのまんまの意味合いとかでいくと、運命の輪ですね。運命の輪は、今、逆位置で今出ておりますと。はいはい。まあまあちょっと先に周りも見ちゃいましょう、
はい。
で、周りについている4枚がまあその主軸を支える柱となるカードでございますが、
はい、
なかなか濃いめのやつらがね、出ております。
そうですね。
河村さんもちょっとね、タロットやってらっしゃるということで、ね、はい、なかなか身が入る思いでございますけども。はい。まず1枚ずつやっていきます。
はい。
1枚目、ザ・エンペラー。皇帝のカード、
うん、
逆位置。
逆位置、
うん、ザ・ラバーズ、恋愛のカード、逆位置、うん、そして、ザ・ハーミット、忍者のカード、逆位置と
逆位置、
ザ・デビル、悪魔のカードが正位置でちょっとね、出ておりますということで、なかなか、
これは
さあ、こいつをどうしてやろうかという感じで、
そうだね、
出ております。
どうなるんだ、これは。
はい。で、まあ、エンペラーですね、皇帝のカード、皇帝は、とても権力がある、はい、力もあります。ただちょっとまあ逆位置ということで、
うん、
ちょっとね、へこんでおりますという感じ。
へこんで
なるほど、ね、
わしこのままで大丈夫かしらみたいな感じで、ね、
あ、そういう
こと
ね、
なっています。でザ・ラバーズってまあ恋愛なんですけども、いわゆる結びつき、
うん、
エニシのカードですね、
はい、
結びつきが、まあ、ちょっと今逆位置で出ちゃってますね、
うん、
私たちこんなのでいいのかしらみたいな感じでね、出ております。で、ハーミット忍者のカードなんですけども、
はい、
まあ、こいつはまあ、正位置ですと、まあ、その通りちょっとまあ引きこもりのカードなんですけども、
うん、
まあ、今回逆さに出ているということで行動はしますよと、
うん、
そうだよね、
とりあえず、
ね、
考えることは後回しじゃ、とりあえず動き回るぞという感じでね、
うん、
こいつは動けるカードですけども、デビルっていうのは、
はい、
逆にこいつはちょっと対するかもしれないんですけども、
うん、
束縛ですね、悪魔は束縛をしてしまう、そういうカード、
うん、
そうですね、なんかだからちょっとこう結構ねここに混乱というか戦が発生している状態でございます。
なんかすごく、なんか混沌とした、
混沌とします、ね、そう、何より真ん中がねこの車輪っていうのがまたすごいね、くるくるくるくるくるくる回るんですよ。
あ、
そう、
なるほど。
そう、今、まあ、今ちょっと逆位置なんですけども、ね、いくらでも正位置、一番こいつが回転するカードっていうふうに言われております。
はい、
はい、まあ、ちょっとねここれだけだとなんかどうも混沌としているので、
うん、はい、
周りももう開いていっちゃいます。
はい、
よいしょ、1枚目2枚目、3枚いっちゃうか、3枚目4枚目開いちゃいましょう。
はい、
おい、でもなかなかね
ザワールドがあるぞ、
ザワールドありますよ。まずじゃあ1個目開いたやつ、ストレングス、力のカードの正位置ですね、
うん、
これは、河村さん、あなたが立っている大地を示すカードです、
うん、
このストロング、力のある大地の上に今立っています、
うん、
ですね、で2枚目開いたザ・ハイエロファント、うん、鳳凰のカード正位置、うん、これはあなたが、いる、ま、星の、ま、空ですね、
はい、
空に広がっているカードでございます。鳳凰は全てを一律に、みんなを平等に、見ている、そんなカードでございますね、
うん、
はい。でザ・ムーン、これまあちょっと偶然なんですけども、僕のこの占いの中でこの月のカードは、
はい、
あなたがいる星、あなたがいる地球だとして、
はい、
月の位置に、 位置するカード
です。それがムーンなんだ。
そう、ムーンがあなたの星の周りを回っています。もうそのままの感じになっちゃいました。これちょっとね、まあ、逆位置に出てるんですけども、うん、まあ、基本的に月のカードっていうのは不安を思わせるカードなんですが、まあ、逆で出てますよ。不安ではないっていう形ですね、まず簡単に言うとね、うん、いうふうに出ております。で最後開いたカードがザ・ワールドですね。はい、まあ、でも時は動いておりますが、一番あなたから青っととあなたから遠い場所にあるカードです、こちらのザ・ワールドが。
はい、
はい、ザ・ワールド、世界のカードは全てを手に入れるカードですが、
はい、
全てを手に入れるにはまだまだ遠い場所にいるんじゃないかっていうところですね。ほうほう、まず簡単にね、
うんうん、
はい、じゃあちょっと砕いて、進めていきましょう。
殻が重要だよね。はい、
そうだよね。はい、まあ、まずあなたはとても、まあ、思慮深くですね、
はい、
まあ、仕事に対して、まあ、多分おそらくこれは根っからのものになると思うんですけども、うん、何をやるにしてもおそらく注意深く、少しずつ方を進めていくタイプの方なんでしょうね。うん、で危険察知能力というか、
はい、
が多分強めなんじゃないかなっていうのがあります。うん、今回は仕事運なんですけども、まあ、こういう道ですよ。何があるかわからないし、成功が何なのかっていうのも明確じゃない、
うん、
ね、とても不安だらけの、道ではあります。で、そうですね、今回はまあそのまあいろんな、ね、例えばそのいろんな朗読劇もこれからやりますよっていうね、
はい、
これもまあ一つ自分の一手ですね、
うん、
はい、一手進んでおりますっていう、まあ、自分の、まあ、覚悟であったりとか、まあ、経歴作りっていう、ね、ちゃんとした方布石なんですね。
うん、
でまあそれをまあ例えば打っていく、これもちろん僕も有力だと思います。ただ多分他にもなんかやるべきことがあるんじゃないかっていうふうに河村さんすでにもう考えているのかもねっていう、
葛藤があるってことですか。
葛藤がねまだあると思います。自分にとっての最善の道筋っていうのはまだ多分明確に
叩き出せていない状
態っていうのがまだね、まだ今現在だけど、あるかなっていうのがあります。おそらく自信家さんではないので。
ではないです。
なので、まあ、ちょっとずつでもね、だから確実に踏める場所っていうのを、うん、探しては歩き、探しては歩きを今やっていってるところですね。
うん、
ですね。だからこそ、そうそうそう、見えないものがやっぱ怖い。っていうのはあると思います。僕もです。おそらく誰もだと思うんですけども、そうそう、ごく稀に、それすらも感じずにとにかく突き進む人っていうのがいるんで、良くも悪くもね、やっぱりあります、あります、うん、ただまあそうそう、非常に慎重深く進んでいく方ですねっていうのが出ております。はい、はい、ということなので、まあそうですね、川村さんの手法としてはやはりこれからはそうですね、まあこういう道を進めてる人たち、歩いてる人たちが実際他になんかどういう手段を取ってるとか、
はい、
まあそういう引き出しっていうのを、多分さらに知っていくのが多分自分の中の安心というかのになっていくんじゃないかなって思うので、
うん、
そうそう、そうですね、まあでも多分そういうのも考えているとは思う、
はい、
う
ん、なんとなくそういうところは、う
ん、
はい、
ですね、なんかその自分の、安心強みになるっていうネタをどんどんこう自分の中で増やしていけば、
うんうん、
それがもう自分の道となって、ちゃんと進めるようになっていくんじゃないかなと思いますので、知識ですね、
うん、
知識を積んでいきましょうという感じですかね。
はい、
はい、そんな感じで出ました。
なるほど、
はい、感じですかね。
そうですね、分かんないことがまだまだ多いので、
うんうんうんうん、
そこは勉強だなっていうのは常々思ってるところでもある
ほど、ね、これはね本当経験するしかないところでございま す、ね、ということで、はい、ちょっとお時間近づいてまいりましたので、ここで、はい、僕からまず曲紹介失礼いたします。
はい、
米津玄師さんで飛燕、ね、これ大好きな曲でございます。癖になるねリズムなのでぜひ聴いてみてください。さあそして、今回のゲストはこちら河村玲香さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
インディーズナイト。
りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れのお時間となりました。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイト indiesnight.com indiesnight.com、 こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。
来週はパンクロックスキンヘッドバンドのレイザーフラッグさんがお届けします。呼んでみましょう。
レイフロさん。
ほんと美穂のね、着物姿最高だったよ。初詣って言ってもね、どこに詣でるかって言ったら、美穂お前の着物を詣でたんだよ。今年もいろんなとこいろんな思い出作ろうな。よろしく。
はい、ありがとうございます。いやだから初詣行ってないし
どんな感じで詣でられた
の。詣でられた、いや詣でられた、
もう下から上まで
やばい、そんなだから
詣で
さっき言ったやん、正月っぽいことしてない、働いてましたって。
ある種だからそういう働き
じゃやめてそういう方向に持っていかない、
違うことが出てきちゃうから、
そういう
こと
ね、
まあ、お仕事なん
で。いやでもね、ちょっとねレイフラさんとどっか行ってみたいな、今年はね。
おわ楽しみだ。
美穂が出れましたよ。
はい、ということで私たちとはまた来月第3週に会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は横尾美穂と
北垣辰博と
青木荘でした。
バイバイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。